さて、民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、机の端を舐め尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈ると、その火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をサブエラと呼んだ。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。
それではメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは、不満人生三原則です。よろしくお願いします。
改めましてもおはようございます、教会では奉仕活動の一つとして地域の老人ホームに、慰問に行くことがよくあるわけですね。もう20年くらいは続けられている奉仕活動の一つではあるわけですけれども、毎年老人ホームに行きますと、いつもですね、ご人に当たり文句たらたらブーブーと言ってすぐに喧嘩をしてしまう老人の方がいらっしゃるんですね。それを見まして、もう毎年のことであるし、1年に例えば海岸滑走だと2回行くんですけれども、2回ともいつもこう大声で怒鳴っている、そういう姿を見て悲しくなるわけですね。人は生きてきたように死んでいかれるとよく言われます。例えば普段から感謝をしている人は、死ぬ時にも多くの方々、家族に感謝をし、病院でお世話になった方々にも感謝し、友人に感謝して死んでいかれる。普段から不平たらたら言う人は、病院でお医者さんに当たり、看護師さんに当たり、家族にも当たりということで、やはり不平たらたらと言って死んでいかれる。これは柏木哲夫という先生、淀川キリスト教病院のホスピスというがんの末期の方々のケアをするホスピスという施設があるわけですが、それを大阪で最初に開設をされた先生がよく講演会などでおっしゃっていることで、私自身もそれは多くの方々の生き死にに接してまいりまして、その実感をしているわけですね。もしもそうならば、先ほど申しました方が普段の生活がもし出てきたものであるとしたら、残念だなと思うんですね。私たちもどんな死に方をするか分かりませんけれども、死ぬ時だけはかっこよくバチッと決めて死んでいきたいというのは、理想かも分からないけれども、そうではない。むしろ普段の思いが死の時にも出てきてしまうということがあるわけですね。ですから普段から感謝をし、喜びの中にあるそういう人生を元気な時にも生きていきたいと思うんですね。今日聖書はの題はちょっと非常に否定的な不満人生三原則といって、こんな話聞きたくありませんとおっしゃるかもわかりませんが、もちろん私の願いは、不満な人生を生きるために何をしたらいいかというのではなくて、そうあってはならない。今日の箇所はまた不満たらたら、不平たらたらという箇所なんですね。これをモーセは取り扱うことになっていったわけですが、こういうところからご一緒に、不満たらたらの人生ではないあり方というものを覚えていって、行きたいこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。愛する方々と今礼拝の中にございます。御言葉が朗読されました。イスラエルの民のこの不平不満、これが一気に出てきた箇所でもございます。父なる神様、このようなことを通して私どもも 良き学びをし、また普段の心構えとして、心がけとして、不平不満から解放されているあり方、これを体得していきたいと思います。どうぞお一人お一人にこの祝福がありますように、今からの時を見て委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、まあ不満人生三原則と言いましたが、まあ不満の人生にはやはりそれなりのまあ原則というかそういうものがあるんですね。過去、現在、未来という言い方をすれば、やはり過去に対する見方、現在の在り方、未来に対する見方、こういうものが悲しい現実というものが不満人生にやはり現れてくるわけです。で、この箇所にもそれがよく現れておりますのでご一緒に見たいと思いますが、まず第一は原則は何かというと、過去に引きずられる後ろ向きな生き方です。五節を見てみましょうか。まあ四節からいきます。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカもニラ、玉ねぎ、ニンニクも。八百屋さんは始めるのかと言いたいぐらいにですね、よう覚えてるもんですね、エジプトで食べたもの。エジプトでと言っています。あれほどエジプトのロープが嫌で嫌で泣き叫んだんです、イスラエル民は。なんとかしてくださいって彼らは願い、そして神様は憐れんで、モーセという指導者を起こして、約束の地カナンに連れて行くためにエジプトから解放してくださって、今旅の途上にあるわけですよ。これ2年目なんですよ、エジプト脱出して。それなのにエジプトではよかったって言うんです。後ろ向き人生もいいところですよね。不満の人生の秘訣は過去に帰りたい、過去の方がいいっていう生き方だと思いますね。誰にもですね、過去に楽しい思い出がやはりあるんだと思うんです。まあ、あってほしいと思います。それはいいのですけれども、現在に生きることができずに過去は良かった、過去に帰りたいとだけしか思わないというのは不幸な人生の、まあ、原則の一つなんですよ。なぜ過去に帰りたいかというと、今の現実が意味を見出せない、そういうことです。イスラエルの民は荒野の生活の意味がわからない。飢えと渇きでいっぱいで、エジプトのあの奴隷ではあったかもわからないけれども、その時代に食べられたあの食品、あの肉、あの魚、キュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニク、こういうものを数え上げて、それが良かった。今は耐えられない。こういうことですね。まあ、食べ物は別にいたしましても、今の現実生きている生活が嫌で嫌で、過去の方が良かったって言い出したら、これは不平不満の人生なんですよ。だって今生きているのは過去じゃないんですよ。今生きているしかない。その今が受け入れられないんですから、これは不平不満が出てくるのは当たり前なんですよ。じゃあどうしたら意味を見出すことができるか。過去にあっても現在にあっても意味を見出す、そこができなければ現実は受け入れられないわけですね。で、その綾子さんという方が、人は最後の日でさえやり直せるという本を書かれました。で、比較的冒頭のところでその綾子さんはこう書いていらっしゃるんですね。面白いことに、神を信じる人には失敗というのがなくなるのである。 それはいかなる失敗もしないという意味ではない。いささかの、あるいはかなり大きな挫折があったとしても、その人の存在が神に結びつけられているゆえに、すべてに意味を見出すことができるからである。これは政治家にも、心理学者にも、劇作家にも成し得ない解放であり、逆転劇であると書いていらっしゃるんです。ここにですね、神がいらっしゃるということを信じる、聖書で言う神、万事を益に変えられる神がいらっしゃると信じるということの、もう大々メリットがあるの。今が受け入れられないから、ああ、昔は良かったって言い出すんですけれども、今の意味が理解できるようになると変わるわけですよね。まあ、私はたびたびクリスチャンになった体験のお話をいたしますけれども、高3のあの受験の時に交通事故になりまして、2学期が始まりましても、休まなければならなかったんですね。俺はなんて不運な男だと思いました。これからラストスパートという時に、この交通事故で学校を休まないといけない。実際に、まあ、2週間くらいしてから、まあ、夏休みに交通事故あって、2学期に入って2週間くらい休んで学校に行ったんですが、もう雰囲気が変わりましたね。もうなんかついていけないというか、そんな感じがしたの実感として覚えています。それとともに、父親が倒産をしましたので、授業。もうダブルショックですよね。でそういうこともありまして、はぁ、なんと不運な男だ、不運な人間だと、こう、その現実を受け入れられなかったんですよ。不運だとか、あるいは不幸だとか、思うときっていうのは、その問題を受け入れられないですよね。ところが、やがて私は、数ヶ月後、教会に行きまして、クリスチャンになりました。でクリスチャンになって、今もなお一層思うんですけれども、交通事故にあったことも、父親の事業の倒産も、すべてに意味が出てきたんですね。不運という意味しかなかったけれども、そうではなくて、そのことを通して私は誠の神を知るようになった。実際あの時死んでいたら人生終わりなのかなと。死んだら何かあるのかな。お坊さんが言うように極楽とか地獄とか、そういう世界があるのかなと。知りたい。本当にもしあるのなら、正しく生きていきたい。こういうように思ったものです。でそこから弓道が始まりまして、やがて教会に行き、イエス・キリストは死から打ち破られた、復活なさったという、ビッグニュースを聞きまして、まあ、驚きましたけれども、しかし、歴史が好きで、学校の先生がカトリックの社会の先生であったので、まあ、キリスト教に関しては結構詳しく教えてくれました。初代のクリスチャンたちが迫害にもめげずに、殉教の死をもってしても、キリストの福音を伝えたという、まあ、学校の授業以外、プラスアルファまで教えてくれた。それをなぜか知っていたので、はあ、そうでなければ、命を捨ててまで、キリストの復活を伝えるなんてことはありえないことだ。ということで、キリストを受け入れていったことを思っていくならば、また父親も、事業の倒産を通して、本当にお金ではない、自分の力でもない、本当の支えというものを父親は求めた。そのことを考えてみると、救われていくということの結果、そのことの意味が大きく変わっていったんです。私の人生でも、不運だとか不幸だとか思っていたことが、意味が変わっていった。その綾木さんがおっしゃるのは、本当にそうだと思うんですよ。エジプトのことをのみ慕う、今の現実を受け入れられない、イスラエルの民は不幸であるし、不運と思っているかもわからないけど、不栄しか出てこない。それは、現実を受け入れられない。しかし神様は何でマナを降らせて養っていらっしゃったかということの意味をですね、後に語られるんですね。これはご一緒に見ておきたいと思うんですけど、ここへ帰ってまいりますが、新明記という旧約聖書のもう少し後ろの方ですね。 民数記の後に申命記というのがあります。8章の3節。319ページですね。第2版は291ページになるでしょうか。申命記の8章の3節。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。なぜエジプトのようにスイカも肉もあり魚もあるというようなことをあえて神はなさらなかったのか。この40年の荒野の生活を通して人が生きる力は食べ物も大事ではあるけれども、それ以上に神の言葉を通して生きていくということを分かってほしい、分からせたい、これが神の御心なんですね。そうじゃないですか。人生何を頼りにしていきますか。いつかは家族も死ぬんです。お金もなくなるんです。地位も名誉も仕事もなくなるんです。何が支えになっていくでしょうか。病気になっても、孤独の生活になったとしても、一人ぼっちになったとしても、神がいらっしゃって神の言葉によって養われていくということほど確かなことはない。それをイスラエルの民は全くこの時に分かっていない。現在の生活の意味を理解できずに過去を後ろ向きの生活をしている。それが不平不満の原因ですね。これが第一ですね。第二は何かというと、現在の恵みに足ることを知らない生き方なんですね。足ることを知らない。もう一度民数記に帰っていきますと、11章の6節、散々エジプトの食べ物を言った後で、6節で、だが今や、私たちの喉は干からびてしまった。何もなくて、このマナを見るだけが、白いパンケーキのようなものが毎朝降りてきたわけですが、このマナーを実は与えられたときに、どれほど民は喜んだことか。食べ物がないって言って文句言って、神様があるんでマナーを降らせてくださった、その時の感激、それはもうここに全然ないでしょ。このマナーを見るだけだ。あれほど喜んだはずの民が、1年を過ぎて2年目に入ると、このマナーを見るだけだという言葉が変わるんですね。恵みに飽きるんですね。感謝がなくなるんですね。人間って食べ物に如実に現れてますが、同じものばっかり食べてたら美味しいものでも嫌になる。飽きるんですね。足ることを知らない。人が不平不満の人生を生きようと思うのは、今を足ることを知らないで生きているということです。パウロという人は晩年こう言っています。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。ピリピ4章11節、満ち足りることを学びました。これ幸せな人生、健康な人生、心の健康な人生を生きる人の特徴ですね。満ち足りることを学んだ。足ることを知ると。教会フェスタでもお話をしたんですけれども、統計でですね、日本人の大人と子供を比較してるんですが、笑いの時間という統計があるんですよ。で、子供は1日のうちに2時間笑うそうですね。ところが大人は2分しか笑わない。秒にして120秒ですよ。24であったら 1時間で5秒ですね。と笑ったらもう終わりなんですよ。であとは何してるかって、無双としてるそうですね。 一番むすってしている場所がどこかって言ったら家なんです。大概家で笑い合わないことが多いんじゃないですか。私の家だけですかね。もう何十年も一緒におるでしょ。いや今彼が いないから言ってるんじゃないんだけど。家で笑わないですよ本当。もそっとしてる。テレビは見て笑ってるぐらいね。でそういうことを考えてくるとですね、まあ、その時に私は申し上げたんですが、皆さんやっぱりできたら人生喜びを持って感謝を持って生きていきたい。喜びがあるということは健康にも抜群にいいわけですよ。陰気な心は骨を枯らすというけれども、やはり不平不満陰気な心というものは健康にも良くない。だからそうしたいわけですが、ただ大人というのは子供のように単純には笑っておれない。いろんなこと気にしない時間でしょ。経済も気にする、健康もそう、親のことも子供のことも将来のこともいっぱいある。だから単純には笑ってられない。確かにその通りです。それで私は教会生産の時にも申し上げたんですが、喜びのこのハードルというか喜びのレベルを下げてみませんかという話をしたんですね。よく長く入院をされた方が退院してくるとですね、今まで元気な時にはただただご飯を食べる、家で食べれる、眠れる、花を見る、世話をする、何にも感激は思わなかったけれども、ありがたいな、感謝なことだなということでよくわかるようになりましたとおっしゃるでしょう。それは元気な時にはレベルが高いというかハードルが高いんですよね。ここまでいかないと喜ばない、喜べないっていう。夕日もサンタモニカの海岸で見るしかない、喜ばない。高部台の公園からやったら嬉しないっていう、そういう気持ちを持ってたのが喜びのハードルを下げるんですよね。だって皆さんね、呼ぶ気にはね、裸で太陽出て裸で賢に帰ろうって、おぎゃーと生まれた時は何にも持ってないんですよ。与えられたものばっかりなんです。だったらゼロが人間の本来の姿でしょ。もう喜びのハードルのギリギリがもうそこにあるわけですよ。一個プラス一やったら、あ、ありがたいなと思って言うわけですよ。そういうあり方を思えば、今恵みに慣れすぎて感謝ができない。イスラエルの民は何もなくてこのマナを見るだけだ、もう不平不満たらたらがその次に出てきそうです。現在の恵みに足ることを知っていくということは、健康な老後、心地よい老後を送るのにふさわしいことですね。そう考えていくと喜びのハードルを下げましょうということですね。第三、未来に対する見方、それはね、この民数記11章にね、一言の未来に関するどこに行くかということを研究してないでしょう。エジプトのことは言ってます。今のことも言ってます。未来どこ行くのかということを一つも民は考えてない。完全に忘れてる。もちろん誰も未来のことはわからないんですよ。わからないけれども、この聖書の世界においては、神はイスラエルの民をどこに連れていくか、約束の地カナンという父と蜜の流れる場所にあなた方を連れていくということは、モーセを通して何遍も何遍も語られてきた。そのための今アラノの旅なんですよ。目的地はそこなんですよ。それを完全に忘れてでしょ。未来に希望があるということはとても大事なことですね。あのテニスの錦織選手、すごかったですね。準優勝、優勝してほしかったですけど。で彼はそれまでですね、 まあトップ10になるまではいかなかったんですね。10位ぐらい。ところが今回コーチがですね、チャンというチャンチャンという人ですよね。そのチャンがですね、彼にいろんなメッセージをインプットするんですね。それで名前忘れたけどけれども、女子プロの選手がメールのやり取りを錦織選手とやっていて、彼の言葉が変わったって言うんですよね。どういったかってね、もう K に勝てない相手はいないってことで、チャン氏は錦織選手に植え付けたんです。まあ実力的にそうなんでしょうけど、しかし人間ってもうギリギリの世界ではいかに心を持ってるかってことはものすごい大事なことでしょう。負けるかもしれないんじゃなくて、もう K には勝てない相手はいないということをチャンコーチは常に言ってきた。で、実際会見でインタビューで錦織選手はそう言った。それを聞いていて、先ほどの女子プロ選手は変わったと言ったと思う。人間の言葉でもね、未来のことに関して希望を与えられたらね、ことによっては乗るんですよね。ましてや、この聖書の言葉、今週の御言葉、神がおっしゃる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは、災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのもの。平安と将来と希望なんて、なんと現代の人たちが喉から手が出るほど欲しがっているもので、ないですか。神はそのように未来に対して我々に計画をしておってください。チャン氏のコーチ、チャンの言葉でさえ信じるとしたら、ましてや全能の神が我々の未来にこのような計画を持っていてくださるということを知るならば、この御言葉を掴んで進んでいくことは、あなたの豊かな人生にとってとても大事なことなんですね。我々もこのようなある意味では反面教師のような箇所ではあるんですが、このような不満人生に生きるのではなくて、その逆転の思いと、また神の御言葉を通して人生を進めさせていただきたいと思うんですね。これの方々、何時代の方々、私も来年には入閣したいと思いますけれども、ご一緒にこの希望を持って元気に一日までも進んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの御旨を感謝いたします。イスラエルの民の現実、これがどんなに今の現実を受け入れられず、過去にしか後ろ向きの人生しか思わない、恵みを恵みとして受け取れない、そのような人間の弱さ、愚かさ、罪の深さを見たことでございます。私どももある状況をあてがわれてしまうならば、そのような言葉や態度を示してしまうに違いありません。そのような私どもを、神様、あなたは聖書の言葉を通して励まし、新しい生き方を示してくださいます。どうぞお一人お一人が豊かな未来を、また豊かな現実を、あるいはまた過去は感謝と思って受け止めて進んでいくことができますように、これからお祈りいたします。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。